君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
導体でも絶縁体でもある半導体の発明は、まさにテクノロジーのホットスポット。特に LED に代表される化合物半導体の開発は、結晶成長など深い技術科学が要求されます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は化合物半導体の結晶成長のお話。義歌大電気電子情報工学系山根圭介先生を訪ねます。
先生は学生時代は義歌大で過ごしたそうですね。
そうですね、はい、高専を出てから義歌大に来て、2006年くらいからですかね、
は
い。
出てっちゃったのはいつ頃？
あ、出て行ったのは、2010年に高卒業して、うん、2011年からは山口大学の方に行きました、
うん。しばらくあちらにいらっしゃって？
そうですね、はい、3年ほど経ってこちらに、去年の4月に戻ってきました。
もちろん学生としてではなくて、
はい、教員として、はい、
帰ってきたということですけどもね、はい、
そうです。
かつて自分がいたところでこう立場が変わってると、はい、なんか妙な感じがしませんか？
そうですね、若干見る景色は違ってきますけども、はいはい、まあ、慣れているところなので研究もスムーズにスタートできてよかったと思いますけど、
そんな山根先生の研究なんですけれども、化合物半導体結晶成長、
はい、
漢字ばっかりで、
はい、
ちょっとすぐには僕らもわからないんですけれども、
はい、
どういうものなんですか？
まず化合物半導体っていうのは、うん、半導体の中で大きく分けてシリコン系の半導体と化合物の半導体があると、
はい。
で、主に用途としてはシリコン系はコンピューターチップに使われている IC などの半導体が主なフィールドです、はい。で、一方で化合物半導体っていうのは、まあ、多いのは光る半導体、発光素子などに使われているような半導体、
LED とか。
あ、まさにその通りです。材料としては、まあ、化合物と言っているので、いろんな、材料からなってます。ガリウムヒ素とかガリウムリンとか、うん、まあ、そういうシリコンだけではない、他の材料から
できて、シリコンの半導体はもうシリコンで作ってる。
そうですね、はい、シリコンだけで作っています。
化合物半導体はいろんなものを化合させて作ってるわけなんですね、はい。シリコンは使わない。
そうですね、化合物半導体を使う理由としては、いろんな材料を混ぜることでいろいろな色の光を出すことができると。
あ、
なので赤色にはガリウムヒ素を使ったりとか、うん、青色にはガリウム、窒化ガリウムを使ったりとか、うん、まあ、そういう使い分けをするわけです。
なんか LED って単体見るとそういう色のプラスチックで覆われてるからそういう色で光るのかなと思ってそういうわけじゃなくて。
そういうわけではないですね、化合物半導体の結晶自身が光ってます。
そういうことなんですね、
はい。
だから何で作ったかによって出てくる光が変わる。
そう、その通りです。
のが LED なんだっていうのは以前教えていただいたかと思うんですけれども、
はい、主にはそこのお話をしたいと思います。
化合物半導体のお話ですね、はい。結晶成長っていうのもついてますけれども、
はい、結晶成長っていうのは、うん、まあ、結晶を作ることを結晶成長と言うんですけど、
結晶って雪の結晶とか塩の結晶とか、
ね、はい、そういう結晶を原子レベルでこう積み上げていくと、
うん、
まさにこう成長していくわけですね。結晶が
大きく雪の結晶みたいな、
はいはい。なので、まあ、結晶成長というふうに呼んでます。
それ半導体と関係あるんですか？
半導体の結晶を作っていくという意味で、化合物半導体結晶成長というふうにここでは書いてます。
化合物は結晶になっていくってことですか？
あ、そうです、はい。
綺麗な形に、
まさに綺麗な透明な結晶ができたりします。
あ、そうなんですか、
はい。
それが LED になったり、
はい、
まあ、いろんな光る半導体にな
ったり、そうですね、レーザーになったりとか。
あ、レーザー ていうのもよく耳にしますけれども、はい、あれも光る半導体、
はい、
あ、じゃあいろんなものが化合物半導体結晶で作られてる。
そうです。
他にもあるんですか？
目に見えない光も使っていて、赤外線とかは、うん、テレビのリモコンに使われてて、赤外線で通信して、まあ、やり取りしてるわけです。で、 あれも化合物半導体でできてます。
テレビのリモコン手元にある方見ていただくと分かるんですけれども、先っちょの方になんかこれ LED みたいのついてますよね、
は
い、
あ、その通りです。あれ、携帯のカメラ越しに見ていただくと赤外線受光できるので光ってる様子が見えます、
うん、そう、僕それ偶然発見したんですけど、はい、子供の頃妹とふざけて、はいはい、あのお互いをビデオカメラで撮ってて、その時はまだ携帯とかなかったんで、
はい、
そしたらお前なんか消してやるとか言ってリモコンでヒーってやったら、お兄ちゃんなんか光ってるって
すごい偶然の発見ですね。
あれカメラには映るんですね、
はい、そうですね、はい、赤外線受光できるので、うん、カメラには映ります、
うん、そういったものをみんな化合物半導体結晶、
はい、
成長ってついてますけれども、
はい、
その研究を山根先生たちしてらっしゃる、
はい、そうです。と具体的には、まあ、一つとしては、白色 LED などにこれから応用が期待されている窒化ガリウムの、基板の結晶を作っています。
白色っていうのは、白、
白です。照明なんかの、に使われるこういう白色の蛍光灯と、うん、置き換えることのできる白色 LED というのが最近普及しつつあると思うんですけど、
うん、
それに使える、基板を作っているということですね、
まあ、先ほども説明があったように、その化合物によって発色するのがこう LED って変わってくるという話でしたけど、はい、青色が出た時にも随分話題になりましたしね、
はい、
今話題なのは白なんですか？
まあ、白はもう従来あったんですけども、うん、より高効率な白色 LED を作るために、うん、より高品質な基板結晶というのが必要になってきます、うん、
白はあったけれども強く光る白、
そうですね、はい、
っていうのでまた化合物の研究が進んだわけなんですね、
はい、
化合物の解決でなんとかなるものなんですか、
うん、と期待して今やっているんですけども、うん、まあ、従来、白色の LED っていうのは、うん、サファイアという基板、まあ、サファイアの結晶の上に、うん、窒化ガリウムというものを結晶成長させて作ってるんですね、
うん、
でサファイアとガリウム、窒化ガリウムというのは非常に相性が悪くて、うん、窒化ガリウムの結晶の中にたくさん血管が入ってしまいます、うん、ひびのようなものですね、うん、そういうものがたくさん入ってしまうので、発光効率がどうしても下がってしまうと、
うん、
で理想的には、窒化ガリウムの基板の上に窒化ガリウムの結晶を作ってやって、
うん、
白色 LED を作ってやるのが一番、高効率のものができるであろうというアプローチです、ね、
もうサファイアとは仲良くできそうにないから。
そうですね、サファイアは、まあ、仕方なしに使ってたんですね。今まで基板何もないところに、うん、ガリウム、窒化ガリウムの結晶を作ることはできないので何か基板が必要なわけです、
うん、
でそれに最適なものが今までなかったんですね、
うん、
で、最近その基板を作る技術っていうのができてきて、
うん、
窒化ガリウムの基板ができるようになったと。
おうおう。
でこれをより高品質なものにしてやることで、うん、まあ、高品質な白色 LED が出来上がっていくであろうというふうに期待してます。
サファイアはもうお役御免で、うん、今までありがとう。
そうですね、まあ、でもその分野 の発展にはすごく貢献しているので、
うん、
用途によっては使い分けていくということにはなるかと思います
、
う
ん、まあ、今も一般的にはサファイアの上に窒化ガリウム、
そうですね、
っていう感じ、
はい、
だけれどもサファイアより相性のいい窒化ガリウムの素地ができて、
はいはい、
その上に窒化ガリウムのしてある、
はい、
それはサファイアの上に乗っけるよりもよく光るんですか？
そうですね、同じ材料ですので、うん、窒化ガリウムの上に窒化ガリウムを結晶成長させてやると、うん、まあ、原子の間隔とかが一緒ですから、うん、血管が入らないということになります。
綺麗な結晶ができる。
その通りです。
もうできてるんですか？
まあ、研究レベルではできております。でただ窒化ガリウムの基板ってものすごく高価ですので、とても照明用の LED にはまだ使えるレベルではないと。
あ、もし電気屋さんに並んでいてもおっとと思って。
桁が違いますね、多分一桁ぐらいは違ってくるんじゃないですかね。
10個買えるじゃんっていう、
はい、
それぐらいの値段差があったら、まあ、ちょっと僕ら買わない
です、ね、そうですよね、はい、
まあ、安くするって一口に言っても難しいでしょうから、
はい、
なんかこう再現性を良くするわけですか、
まあ、材料の、まあ、利用効率を高めたりですとか、結晶の成長の速度を上げてやったりとかいう工夫をしてやることで、まあ、より短時間で、まあ、高品質のものを作っていくというアプローチが一つです、うん、はい、で、まあ、最終的な目標は白色 LED をより安価に提供したいということですので、窒化ガリウムの基板が出来上がれば、その上に結晶成長させる時のプロセスが随分簡単になりますので、うん、まあ、トータルとして安くなっていくであろうということです、
うん、まあ、結晶っていうと僕ら何度も言いますけど雪の結晶ぐらいしか思いつかないんですけれども、
はい、
なんかこう寒くして、
はい、
で適当に湿度を与えて、
はい、
結晶を成長させていくじゃないですか、
はい、
なんかそういう窒化ガリウムとかの結晶っていうのも、
はい、
なんかそういう温度とか湿度とか、はい、そういうの条件を揃えるんですか。
まさにその通りですね、うん、温度とかは非常に重要なパラメーターで、
うん、
気体のガリウムと気体の窒素を供給してやるっていうのが、まあ、湿度に相当するところなんですけど、
うん、気体と気体で
打
ってやるんですね。
そうですね、はい、まあ、いろんな方法ありますけど、うん、メジャーな方法としては気体の状態でガリウムと、うん、窒素を供給してやると、うん、で供給した、ガリウムと窒素の気体が、うん、基板の上で反応することによってガリウムと窒素の結晶ができると、
うん、窒素はね僕らおなじみで、
はい、
空気もほとんど窒素ですよね、はい、ガリウムの気体っていうのがちょっとあんまり僕ら身の回りにないんですけど。
そうですね、ガリウムは身の回りにはちょっとないですね。
ないですか。
ないです、はい、
一応これが実はガリウムでできてるんだよっていうものっていうのはない。
そうですね、身の回りで、まあ、信号機に使ってるガリウム窒化ガリウムの結晶はもちろんガリウムからできてるんですけど。
常温で気体であるものなんですか。
あ、ガリウムは金属で常温で固体です。
お固体
で、もう少し言いますと、金属のガリウムに塩素系のガスを流してやると、うん、塩素とガリウムが反応して、うん、ガリウム CL という気体で供給することができるんですね。
おう、
なので、まあ、ガリウムだけを気体で供給しているわけではなくて、うん、それを運んでやるためのガスをガリウムに供給して、うん、気体にさせて供給していると、
うん、常温で金属のガリウムですから、
はい、
加熱して、
そうですね、
液体にしてさらに気体にして、
はい、
だいぶ熱い。
そうですね、800度とかそういう世界です。
800度、
はい、
まあ、でも800度なんですね、
はい、で、基板を作っている部分の温度がだいたい1000度とかそういう温度域になります。
熱い実験室ですね。
熱いんです、実は。大型の装置とかを使ってガリウムナイトライドの結晶を作ると、
うん、
まあ、装置が大きいですし、うん、結晶ができた後は冷まして取り出さないといけないですから、
うん、
冷ます工程とかはすごく熱いです。
陶芸家みたいですね。
その気持ちはよくわかります。
まあ、そうやって化合物半導体作るんですね。
はい、窒化物の基板というのはそうやって作ることが多いです。
結晶が成長している様っていうのは、
はい、
こうモニタリングできるんですか。
まあ、できる装置もあります。そういうモニタリングをしながら研究をするというアプローチも取ってます。
はあ、で、まあ、成長したかなと思ったら出してきて、
はい、
で冷めたら数字を確認してみる。
そうですね、
作業になるわけですね。
はい、
で、まあ、なんとかうまくいかないかなというように研究をしてるんでしょうけれども、今どういうアプローチでこう綺麗な成長っていうのは先生は攻めているんですか。
まずその攻め方を考えるために、うん、結晶の構造を解析してます。
うん、
できた結晶の構造というのは、まあ、原子レベルで観察していくと、一つ、結晶の面が抜けてたりとか結晶がずれてたりとか、うん、っていうのが、見えてきます。でそういう結晶のずれとかいうものが、基板にどういう影響を与えているかというと、例えば基板が大きく反ってしまうというような問題があるんですけど、はい、基板が反ってしまうとその後 LED を作ろうとしても一部できるけど一部できないとか、
うん、
まあ、そういうことになってしまいますので、まあ、フラットな基板を作ると、
うん、
でそのためには沿っている原因は何なのかというのを、うん、原子レベル、ナノレベルの評価をして、どういう現象が起きているかというのをまず調べていると、うん、でそういう調べた結果をもとに、共同研究で一緒にこういう成長方法を試してはどうですかというようなことを提案したりしてます。うん、
原子レベルっていうのは原子が並んでいるのを先生は見るわけですか？
あ、そうです。まさに原子の粒々一つ一つを見ていって、うん、あ、ここでずれてるなと、でこのずれはどういう影響を与えてるんだろうっていうのを、うん、顕微鏡以外の方法も使って、うん、総合的に判断していくと。
顕微鏡っていうのは電子顕微鏡？
はい、電子顕微鏡を使ってます。
だと実際に原子が並んでるのが見えるわけですか？
はい、見えます。
すごいですね。
はい、僕も最初に見たときは感動 しました。博士課程まで進学したんですけど、はい、そのきっかけになったのもやっぱ電子顕微鏡を見てすごい世界だなと。
義科大生時代？
はい、義科大生時代ですね。
義科大にでそういう原子が見れる電子顕微鏡があるんですね。
はい、あります。
まあ、僕覗いたことがないんですけれども、教科書でCG で書いてあるようなイラストチックな原子と似てます？
まあ、色はもちろんついてないですけどまあ、雰囲気は似てますね。
雰囲気は似てる、
はい、粒々としてて、
はあ、粒々が並んでるんですか？
そうですね、はい。はあ、
でそれを見て、ああ並んでる並んでないっていうところで、並んでないとどうして並ばなかったんだろうっていうところを研究して。
そうですね、はい。
というとまだまだその白色 LED の照明が安価に供給できるのは道は遠そうですね。
まあ、研究人口も多いので、切磋琢磨して近い将来にはなるんじゃないかなと思うんですけど。はい、
でもそういう僕ら半導体がなくてはならない電気製品の中で暮らしているわけなんですけれども、
はい、
そんな半導体の研究っていうのが陶芸家みたいな結晶の成長で支えられてるなんていうのは知らなかったですね。
あまり表には出てこないですね。どうしてもできたデバイスに注目が集められがちですから、
うん、
それをどうやって作ってるかっていうところにはあんまり世間の関心は向かないですけど、うん、まあ、研究者としては重要な部分だという位置づけで皆さん見ていらっしゃると思います。
一番最初に教えていただいた、まあ、半導体というのはシリコンの半導体と、
はい、
それから化合物半導体とあるよという話でしたけれども、
はい、
で化合物半導体っていうのも決して珍しいものではなくて、光るものは大抵化合物半導体だっていうんで、
はい、
僕らの周りにも LED とかね、
はい、
いろいろ溢れてますから、なくてはならない分野だと思うんですけれども、そういった場合っていうのはやっぱりそう一つ一つが山根先生たちみたいな結晶を考える人たちがいて、
はい、
それとは別に何ていう半導体自体のその設計を考える人と両方携わってる、
ね。そうですね、まあ、一部オーバーラップして研究する場合もあるんですけど、まあ、どちらに軸足を置くかっていうのはあると思います。
先生は結晶の方？
そうですね、はい、結晶の方に軸足を置いてることが多いですね、うん、はい
はい、
で一方で、うん、デバイスを作る方、うん、要は最終的な製品に近いところを作る人もいます、うん、でまあ、それぞれ、結晶成長屋さんとかデバイス屋さんとか、うん、まあ、そういう呼ばれ方をします。
結晶成長屋さん、
はい、
なんですね先生の職業は。
そうですねフランクに言うとそんな感じになります
はい、
はい、
そういう両輪あって、今いろいろ世間で話題の LEDなどの半導体になります。日本語で言うと化合物半導体というのはできているというお話でした、
はい、
それがもう我々の暮らしに直結していて、まあ、LED の照明も一時のことを考えると随分お値段安くなりましたけれどもね、
はい、
先生たちみたいな結晶成長屋さんの努力があって値段が下がってきているのも、
はい、
じゃあ大きいんでしょうね。
そうですね、ただ結晶成長屋さんは表に出ませんから、うん、できたものはデバイス屋さんの成果になるということがまあ多いんですけども。
そうですか、
はい、まあ、結晶成長がそこを支えているというところは、まあ、覚えていただければ嬉しいですよね。
そうですね、なくてはならない、
はい、
大事な存在かと思いますね、
はい、
白色 LED 照明に変わるものっていうのは本当にこういう今天井にあるような蛍光灯みたいに光ってくれるようなものになるんですかね。
そうですね、蛍光灯の設備は多分皆さん活かしたいでしょうから、ここに簡単にポン付けできるような、 あの LED の、蛍光管みたいなものがあの普及するんじゃないかなというふうに思います。
あのこの蛍光灯を変えるように、
はい、
LED の管をパコンってはめたら、
そうですね、
同じように光ってくれる、
はい、それがありがたいですよね、やっぱり。
そうですね、
はい、新しくこの天井、ね、設備を変えたりとかっていうのは大変ですから、
うんうん、
まあ、そういうところに合わせていくと思います、我々の方が。
その場合はどうですか、信号機みたいにあの粒々の LED がいっぱい詰まった棒状になっているものがはまるのか、それともこの筒でポーンと光ってくれる
の？粒々のものが並んでるのは間違いないんですけど、うん、粒々だとやっぱり見にくいですから、うん、その光を散乱させるような材料を周りにつけたりして、
うん、
これに近いものが出来上がると思います。
粒々そのものは分からないような、
そうですね、
面で光ってるような感じで見られるというものが近く登場するかもしれない。
そうですね、
それはまあ、デバイス屋さんもそうですけれども、結晶成長屋さんを皆さんが応援することによって日が近くなりますんでね、
はい、
ぜひ応援してあげていただきたいなと思います、
はい、
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました山根先生の業界用語は
結晶成長。結晶を原子レベルで形成する技術を結晶成長と言います。英語ではクリスタルグロースと言います。結晶作成とは言いません。で、商業的に世間の関心の高い人工ダイヤモンドなども結晶成長によって作られています。なぜこの言葉を知ってほしいかと言いますと、全ての固体電子デバイスの基礎になる技術という位置づけだからです。研究者というのはこの結晶成長を非常に重要視しているんですけれども、表には出てこない縁の下の力持ち的な技術となります。結晶成長を専門にする人を成長や、結晶成長以降のプロセスに研究の軸足を置く人をデバイスやというふうに呼ぶことがあります。高効率の LED や太陽電池などのデバイスが実証されたときには、もちろんデバイス屋さんの成果になります。一方でデバイスが故障したり不具合があったりすると、結晶成長が問題だというふうに片付けられることが多いです。成長屋の私としては、そういう不憫な役回りが多い結晶成長屋さんのことを少しでも知ってもらいたいという気持ちがありますので、結晶成長という言葉を覚えていただけたらと思います。
ギカダイ。電気自動車は排ガスなし、エンジン音なし、地球に優しい素晴らしい技術です。だがしかし、電池の残量が気になって運転中もチラチラチラチラパネルばっかり気になります。次週9月19日の天白の城はバッテリー容量の悩みから解放、新しい発想の電気自動車、路面電化自動車のお話。ギガ大電気電子情報工学系、崎原孫秀先生に聞きますを楽しみに。